西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。今日はニニギとヤコブ、この二人がよく似てるという話です。聖書の記事、日本の神話との間に興味深い類似性があることをご存知でしょうか。ある日本人の歴史学者は、日本の神話に登場するニニギの御事の周りのことが、旧約聖書の書いているヤコブの周辺の事柄に著しく似ているというのです。日本の神話では、天皇家また大和民族は天から降りてきたニニギの子孫ということになっています。ニニギは天孫民族の父祖です。一方、旧約聖書のヤコブはイスラエル民族の父祖です。日本神話によれば、はじめ天から降りるはずだったのはニニギではなく別のものだった、オシホミミだったというのです。ところが、オシホミミが準備をしている間にニニギが生まれたので、結局彼に代わってニニギが降りることになりました。ニニギは天から降りてきて、天孫民族の父祖となったのです。同様に、聖書によると、はじめ神の民の三代目となるはずだったのはヤコブではなく、彼の兄エサウだったのです。しかし、結局神の民の祝福はヤコブに引き継がれ、ヤコブがイスラエル民族の父祖を継ぎました。また、日本神話において、ニニギは天から降りてくると、美女この花咲夜姫に恋をして、彼女を妻にしようとします。ところが、彼女の父はニニギに、彼女だけでなく彼女の姉の面倒を見てやってくれと言います。しかし、姉は醜かったので、ニニギはこの姉を父に返してしまうのです。同様に、聖書によれば、ヤコブは美女ラケルに恋をして、彼女を妻にしようとします。これは創世記の29章ですね。ところが、彼女の父は妹を姉より先に嫁がせることはできないから、姉のレアも妻にしてやってくれとヤコブに言います。しかし、姉は妹のようには美しくなかったので、ヤコブはこの姉を嫌ったのです。このように、ニニギとヤコブの間に、不思議な、よく似た関係があります。さらに、山幸彦とヨセフの間に、よく似た関係が見られます。もう一つ、日本神話において、山幸彦は、怪人の娘、豊玉姫をめとって、その間にウガヤフキアエズを産みます。ウガヤフキアエズは4人の息子が生まれました。4人のうち2番目と3番目の子は別のところへ行き、いなくなってしまうのです。4番目の息子が神武天皇で、大和の国を征服する人物となります。 神武天皇の流れを汲んでいるのが日本の皇室だというのです。さて聖書ではどうでしょうか。ヨセフはエジプトの祭司の娘を産め取り、その間にマナセとエフライムを産むのです。このエフライムが日本神話のウガヤフ・キアエズに似ています。というのはエフライムには4人の息子が生まれ、4人のうち2番目と3番目の子は早死にしてしまうのです。4番目の子孫としてヨシュアが生まれ、ヨシュアはイスラエル民族を率いてカナンの地、つまり今のイスラエルを征服します。このエフライム族の流れを汲んでいるのがイスラエル十部族の王室です。このようにニニギとヤコブの間に、また山幸彦とヨセフの間に、また天皇家とエフライム族との間に顕著な太陽関係が見られるのです。またかつてヤコブは神の天使たちが天上界と地上界を行き来している姿を霊的な幻の中に見たことがあります。これは天孫降臨ではありませんが、イメージ的には似ています。この時ヤコブは自分の子孫がカナンの地を受け継ぐという約束を神から与えられているのです。このように細かい部分を別とすれば、日本の神話の骨子は聖書の記事に実によく似ていることがわかります。つまり古事記日本書紀における神話はもともと根底に聖書の物語があったが、それに様々な異教的要素が加わって出来上がったものであろうとも理解されるのです。考えようによっては日本の神話はもともとは大和民族がヤコブ、ヨセフ、エフライムの系統の子孫であることを示す系図であったとさえ受け取れることは歴史の深読みでしょうか。しかし似ているという点で興味深いですね。
いかがでしたか。係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会。電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。